トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組ではお昼のひととき、いいね富山を感じていただこうと、皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね話を聞いています。ポイントは市町村の今の動きや最新の話題、そしてこれからの進み方など、市町村長の話の中での新しい発見がいいね富山につながればと思っています。今日は5年後の黒部峡谷欅平と黒部ダムを結ぶ関西電力黒部ルートの一般開放で、立山黒部アルペンルートの第3の玄関口になる黒部市に行ってきました。大野久義市長に聞いたのは、第3の玄関口に向けての黒部市のまちづくりを中心にした取り組みです。トップインタビュー、いいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野市長です。5年後の黒部ルートの一般開放で、長野県の大町市、富山県の立山町に次いでアルペンルートの第3の玄関口になる黒部市の町づくりを含めた活性化は、まず宇奈月温泉、そしてそこにつながる新幹線駅、黒部宇奈月温泉駅です。最近の黒部市の話題などと合わせ、大野市長です。ここ1ヶ月はですね、黒部市、そして大野市長自身にとっても大きな出来事が続いたりあったりしました。まず今も行われてますシアターオリンピックス、いかがですか。
まずは黒部市のオープニングセレモニーといいますか、それがうまくいきまして、もちろんお越しになる方もたくさんおられて、例えばうなずきのセレネ、それから YKK の前沢ガーデン野外ステージ、いずれも満員で、今まであんまり知り得てなかった世界の最高峰といわれる舞台芸術を堪能できたというふうに思ってます。
市民そして県民の皆さんにもですね、大きな感動を与えてますよね。
日本で静岡県が最初、そして今第9回目が富山県、しかもその戸川と我々黒部市が会場になったということ、これはもう本当にすごいことでありまして、黒部市のいい宣伝にもなってるなというふうに思っております。
そして大野市長のライフワークと言っていいと思います、北方領土返還運動でですね、先月はビザなし訪問団の団長としての役割を果たされました。
もう今年の8月はですね、まさに私のライフワークである北方領土の月と申し上げても過言ではないと思います。まずは中学生を連れて道庁と根室市で毎年行くんですが、今年は記念すべき50回目だったんですよ。その後9本の間、私としては6回目になります国後島、色丹島を訪れました。8月という月は2月と北方領土返還要求運動の協調月間ですので、まだ数月に大会があるということで、今年は8月31日ありましたので、北方領土の8月という感じでしたね。
改めて返還への思いをお聞かせいただけますか。
これはですね、残念ながら非常に厳しい話になると思います。国後島、色丹島、ロシアが言っている通り、相当のですね、巨額を投じて社会資本の整備を進めていると、あれを目の当たりにしますと、領土問題の解決というのはますます山が高くなっているかなと、しかも島に住んでいるロシア人の気持ちもますます我々の島だという思いを、 持ってしまっているのではないかなというふうに理解をしましたね。うん、
そこはやはり粘り強くということになりますかね。
文字通り今おっしゃる通り粘り強くしかないですよ。こういったことはですね、諦めると終わりですから。
さて、今日のテーマはですね、黒部市の新時代の街づくり、黒部ルートの一般開放で黒部市がアルペンルートの新たな玄関口になることを考えますと、周辺整備が街づくりでの一つの課題になると思いますが、いかがでしょう。
一般開放がスタートするまで5年切りました。これをどう生かすかと、欅平、もっと言えば宇奈月温泉の駅、ここがいわゆるダム行くための新しい玄関口にもなると。で、アルペンルートからお越しになった方はダムへ出て、そこからまっすぐ降りて欅平から宇奈月温泉へ入ると。これを考えた時に宇奈月温泉のエリアだけでもですね、出発前前泊を宇奈月温泉ですると、さあ行きますよと。で、逆に来られた方はああよかったなと、夕方疲れます、このまま宇奈月温泉投宿しようという流れができてくる。これを私はね、医療的な言葉で動脈硬化がなくなったって私言ったんですけども、そんな思いで宇奈月の活性化に向けて取り組んでいく必要があるというふうに思ってます。
まあ、その中で黒部宇奈月温泉駅の整備もですね、黒部市にとっては非常に重要ということになりますね。
開業5年目でしょ。今駅の周辺にいろんなものがあったらいいというふうにおっしゃる方おられます。やっぱり民間開発を期待して宇奈月駅周辺をもっと活性化できるという期待感を持ってますね。
黒部宇奈月温泉駅をめぐっては黒部市が駅の乗降客に対しアンケート調査をしています。駅の利便性を向上させるために必要と思うことはの問いに対し、飲食店カフェスペースの充実という声が最も多く、次いで待合環境の充実、駅周辺の宿泊環境の充実だったということです。こうした声を参考に市長の言う民間開発も期待しながら、玄関口の玄関たる新幹線駅、黒部宇奈月温泉駅やその周辺の整備が街づくりの中で求められます。トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野市長に小山健一が聞いています。5年後の黒部ルートの一般開放でアルペンルートの第三の玄関口になる黒部市の街づくり、市街地周辺に目を向けます。アルペンルートの玄関口にふさわしい街づくりをこれからしなければいけないんですけれども、それは市街地にも及ぶと思います。その中で注目はやはり観光拠点にもなり得る道の駅の整備ですね。
これは今のご指摘通り非常に重要なポイントだと思っています。これが完成しオープンいたしますと、宇奈月温泉、これはまあ言うなれば黒部市の山手の方と、でそこで温泉を利用されたお客様が海岸の方までバスでお越しになって道の駅で買い物をなさるという非常にこういい流れができるのではないかなと思っておりまして、フード工ともありますけど、地元で採れた農産物等を果物を食してほしいというふうに思っておりますし、我々が今作ろうとしております道の駅には、お客様がそこで少し遊べる、はい、ゆったりできるというスペースも作っておりますので、期待してほしいと思いますね。
隣接の誘致ゾーンにはですね、温浴施設も予定されてますか。
これはですね、民間の方々の温浴施設進出ということについて今取り組んでおります。
こうした街づくりの思いをですね、改めてお聞かせいただけますか。
うちはですね、コンパクトシティ、立地適正化計画を持って、街づくりを進めておりますが、まさに、今そのおっしゃった道の駅が海岸沿いにあり、それから宇奈月温泉からダムへ上がるというルートができる、その中間のこの辺りにも今、仮称ですが市民交流センターなるものを旧の庁舎の跡地に建てますので、非常にそのポイントがきちっとつながるのではないかなというふうに思っております。
市全体の街づくりで、アルペンルート第3の玄関口としての黒部市のこれからに期待したいと思います。 道の駅に続き旧市役所庁舎跡地に市民交流センターの整備を目指す黒部市。民間では最近、愛の風富山鉄道黒部駅前のホテルがリニューアルオープンなどの動きもありました。宇奈月温泉から市街地やその周辺まで観光客などの動きを見据えた街づくりが求められます。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長に話を聞いています。さて、深まりゆく秋、黒部の秋にはまた違った趣もあるようです。
さて、黒部市の秋と言いますと、
やっぱり皆さんトロッコ電車、まずは紅葉をしっかり楽しんでいただきたいというふうに思います。それからですね、トロッコ電車夜走らせると、この催し物が9月の27、28、29とあるんですが、この星空トロッコ、夜空に輝く星を見られるのではないかなと思ってます。さらには来月になりますが、10月には、黒部峡谷のトレッキングということで、はい、2回企画しておりまして、これにつきましては今これから募集ですから、ぜひご参考いただきたいと思うんですが、簡単なこと言いますけど、欅平まで行くのは大概皆さん知ってますよ、
はい、
トロッコで、うん、そこから1時間ぐらい馬場谷温泉というところを歩くんですね。源泉に浸かって山を楽しむと、はい、でこのその間の道ですけど非常に平坦で、ズックで十分行けると、だから安心安全ですから、深まりゆく秋を楽しんでほしいと思います。合わせて海の方では育児地区で松明祭りという記載育児にあるお宮さんにですね、おみこしが来まして、そのお宮さんの境内では松明がバンバンたかれていると、その燃えたきった火の中をおみこしが通ると、でお祭りのフィナーレを向けると、非常に人気の高いお祭りになってますので、ぜひ10月の26の夜に実行されますから、市の内外からお越しになることを楽しみにしております。
まあ、そうして黒部市に来た時ですね、ちょっと立ち寄ってほしいという場所なんかがあれば。
そうですね、やっぱり意外と地元にいるからこそ気がつかないことあるんですが、いろんなおいしいお菓子屋さん、あれお店がありますので、私がここというと市長ですからちょっとまずいと思うんですけども、とにかくいろんな食べ物屋さんで、あ、黒部らしいおいしいものありますので、ぜひ来られたついでにですね、寄っていただければ、私の言ってる意味が十分理解できると思います。
私は牧場なんかね、印象が強いんですが、
これはね、私も今大事なことを最後に言わなきゃならないと思ったんですけど、牧場はもう春も夏も秋もいいんですね。秋はまた爽やかで、涼しいですが、黒部牧場牧場の風がありまして、美味しいソフトクリーム食べられたり、あるいはまたあそこで空気もいいですから、堪能していただければありがたいと思います。
秋はですね、新しい黒部が発見できる時期でもありますね。
そうです、将来に向けてそういう思いで皆さんお越しいただければ間違いないというふうに思っておりますので、お待ち申し上げております。ありがとうございます。
黒部牧場牧場の風には2、3年前孫と一緒に訪れ、富山湾が一望できる景色などを楽しませてもらいました。黒部市のイベントなどの詳しいことは観光協会にあたる黒部宇奈月温泉観光局のホームページからどうぞ。さて、黒部ルートの一般開放に向けては、先頃ルートの安全対策工事の神事が現地で行われました。5年後の一般開放でアルペンルートの第3の玄関口になり、変わる観光客の流れを受け止めることができる黒部市の街づくりであってほしいと思います。トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長に聞きました。来週は入善町の笹島春人町長です。
人口減少対策や町の活性化への取り組みを聞きます。それではこの辺で。小山健一でした。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。